と前だから暑いのかな、もうちょっと下げてくれるかな、私たちのために十字架にかかり3日目に会えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ホワイトボード出してくれる、ですね、御子石新聞の方にですね、さっき言いました教会キャンプの記事が出ております。でこっちは東京のデイキャンプのことが出ていますけれども、あとは小須田牧師が今週は論説を書いていますので、ぜひ皆さんですね、買って読んでいただきたいというふうに思いますので、でまだ買ってない方は長崎教会 の, あの受付にいっぱいありますから、ぜひお帰りに買い求めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あと後ろに私が週末を実感した瞬間というのが詩が出ていますけれども、これ、ね、ぜひお読みになっていてほしいというふうに思います。それでですね、イスラエルチームが10月31日から11月12日まででしたよね。イスラエルチームが出ます。で、最初は、このイスラエルチームはですね、エジプトイスラエルだったんですね。同じだったんですね。ところがですね、今エジプトがご存知のように、政情不安がありまして、それでエジプトは旅行者の方がちょっと、危険なので、航空も出せないってことなんでね。だから、これは私たちが言ってないで、そういうことで、まあ、社会的な問題ですね。それで、まあ、これがヨルダンになったわけですね。昼に行ってもヨルダンってやつですね。こうなったわけですね。で、ヨルダンとイスラエルチームになったわけですね。すぐ笑う人と、一時置いて笑う人と、最後までくだらないなと思ってる人と、まあ、いろいろありますけれども。で、この、ね、ヨルダンイスラエルチームになったんですね。で、これは実はですね、私、選手聞いたんですけど、これを聞いた時、霊が震えました。で、このヨルダンっていうのはですね、向こうにかけられないと。ヨルダンだったんですね。で、エジプトは皆さんご存知のように、これは、航海ですね。航海。そして、その後、モーセが率いて航海を渡って、その後、アラノ40年、行くわけですね。まあ、あとゆっくり話しますけど。で、それに対してヨルダンっていうのは、これはヨルダン川ですね、今でもなく。ヨルダン川を渡って、その後、まあ、ヨシアが導くわけですけれども、ヨシアが導いて、その後どうなるかというと、これは、カナン占領ですね。カナンって書かないといけないね。カナンって書くと、すぐ南を思い出すんですよね。カナン占領ですね。すいませんね、なんか、ダメですね、内輪受けの、これからいろんな人が来るので、内輪受けは痛くない、ね。カナン占領のね、始まるんですね。で、これ、決定的に違うんです。エジプトの時は何かというと、これは、航海を割って、そしてその後何が始まったかというと、エジプト行った後、もちろんシナイ山にも登りますけど、航海を割った後に、アラノの40年が始まって、これはつまり訓練に次ぐ訓練。ね。いわゆる信仰の訓練。あるいは、始まるわけです。で、アラノでももちろん神の愛は注がれていましたし、マナは毎日降りましたし、祝福と愛を恵みは豊かにあったわけです。奇跡もあったわけです。でも、何のために出エジプトしたかというと、それは、カナンの地に行くため、カナンを占領するためなんですが、その約束のカナンに関しては、この40年間は、エジプトの40年間はいいですか？神の祝福も愛も恵みも溢れるほどあったんですが、約束のカナンのことに関しては、1ミリとして、ね、10ミリかける20じゃなくて、10センチかける20センチの考えられないような腫瘍があった、癌があったのが、川岡さん。私は10センチかける20センチで信じられなくてですね、途中からですね、10センチかける20センチありえませんよね。きっと10ミリかける20ミリですって説教したの。惑わされてました。10センチかける20センチすんごいですね。さあ、お医者さん見たことないでしょうね。それが良性に変わって癌が消えたんですよね。もっぺん神様に感謝しましょう。だからね、すごいよね。なんですね。皆さんが仕えている教会、皆さんが今属している教会で始まります。もし始まっているとかはもっと始まります。もっと起こりますからね。神様に期待してくださいね。で、話を求めましょうか。カナンの地に関しては、アラノの時は、いいですか？愛も祝福も溢れるほどだったんですよ。奇跡もあったんですよ。マナーは毎日降ったんですよ。でも、約束に関しては、何一つ成就してない。何一つ受けてない。1ミリとして受けてない。そうですね。ところが、ヨルダン川を渡った後は、戦いに続く戦いです。もちろん神の戦いです。ね。エリコってのは簡単に落ちたように皆さん思ってるかもしれませんが、そうじゃありません。あれは不落の城壁ですね。ところが、神の言われる方法でやったら、落ちた。その後、愛っていうね、もう簡単に落とせるところをね、負けたわけですね。神の言われる罪があったから。でも、ヨシア記を見ると、戦いに続く戦いですが、ヨルダン川を渡った後は、戦いに続く戦いですが、戦う旅ごとに、ね、失敗もありましたが、主に従った後、必ず勝って、その度ごとに約束のカナンをどんどん受けていくんです。 戦いの旅ごとにカナンが増えていくわけですね。カナンなーなんてわからんでしょうね。これ大阪弁ですから。ね。で、何かというと、これはカナンを占領していくわけですね。つまり何かというと、エジプトがヨルダン川に変わったっていうのはね、わしはビビッとしたのはね、セカンドステージに入って宣教って言われました。去年のパトモスで宣教って言われて、白馬で約束のその虹で身をつけると言われて、ね。そして、神の戦いって言われて、で今年のパトモスで、その宣教のセカンドステージって言われて、秋元牧師がアメリカのビザが取れなくなって、取れないというかちょっと遅れて、その結果、9月にはダンビア、レの戦い、10月にはマレーシア、教会形成。で、あと言いますが、トラクトですよね。なんだっけ、フォーエバー21からのね、このトラクトが来たわけですよね。お願いもしてないのに。ね、600万、5、600万ね。肉はお金の方法しますよね。なんと情けない話でしょうか。ね、でもこれは見頃ですね。つまり何かって言ったら、明らかに神様が、宣教ということを言って具体的に、準備の段階ではなくて、具体的に本戦に入った宣教のところで、今年はエジプトじゃなくてヨルダンに行くように引っ張られたわけです。でもうヨルダンは勝ってきましたよ。私142の時一緒に渡った方何かいらっしゃるのよ。ね。ちょろちょろと流れてるヨルダンがね、今はね。でも、何かっていうと、あれは準備の第一章なんですよ。第二章、これだけ明確な形で導かれてきて、これだけ明確に言われてきて、ね。で、皆さん、一回死んだ、申し訳ないけど死んでしまった、栃木牧師は復活してまいりました。これね、あれでね、で自分一人で復活するんじゃないですよね。九州と共に、日本と共に復活しましょう。これ真面目に、私本気ですからね。で、ね、これね、面白いですよね。賛美が復活しますよね。で、何かというとですね、で、これ何かというとですね、ヨルダン川を渡るってことは、いよいよカナンの地、約束のリバイバル、終末に対する具体的な、魅力を刈り取ることが始まるぞってことなのであります。なんか感動してる人とポカンとしてる人がいるのは何と言えないですか。これわかります？いや、これね、私ね、なんかね、こう、霊がこうなくて、こう、ドクドクっていうか、こう、ほーって思いますよね。で、一章ではないので、準備ではないので、もう荒野の訓練の時ではなくて、はっきり神様はこれだけ繰り返し宣教って言って、これだけ明確な印を与えてくださってる中で、今年はエジプトに行こうとしてたのに、もうシナイさんは登らない、もうしないって言ってですね、ヨルダンに行きなさいって言ってきたわけですよね。ヨルダンが渡るんです。少なくとも群れは行きたいですね。今年はね、行かないといけないと思ってるんです。皆さん祈ってください。これは私個人が行きたいってんじゃなくて、九州の責任者としてね、九州の責任者としてヨルダン川を渡らないといけないと思ってるんです。そして、この九州の地にこれから教会がガンガンできていた。今、チョロギ牧師は1000万給礼って言ったでしょ。で、私昔ですね、1億2000万円の1000万じゃね、あまりにも寂しいなと思ったんですよね。でもあれ、チョロギ牧師は悪いんじゃなくて、日本の教職者があまりにも不信仰だからそう言ったんでしょうけど、でも今は違う意識で取ってるんですね。九州は1400万ぐらいしかいないんです。ね、ちょっと悲しいですね。東京1200万いるんですけど。ね、でも、九州だけで1000万給礼って、私、今本気で、信じておりますし、祈っておりますし、これ行きますよ。ね、そう考えるときにですね、やっぱりね、ヨルダン川を渡るってのは、これ、ものすごい意味があるんですね。その後、占領が始まるんですよ。具体的な、カナン収穫が、リバイバルが始まるわけですよ、これね。これは群れ全体のことですね。で、皆さんの人生にも、神が与えられている約束とは言葉があるでしょ。約束はある。神の愛もたくさんある。恵みもいっぱいあった。しかし、訓練、訓練、また訓練。いつまで聞くのよ、この訓練。感謝と賛美ということは本当に素晴らしいけど、感謝と賛美を通して確かに逆転は起こるけれども、約束の成就はいつか来る、いつか来る、いつか来るっていつかじゃないよ。サムデイってことですよ。いつか来るってこう、そういうのがついてるわけですよね。でも荒野の40年ははっきり言ってそうでしょ。何も約束に関しては受けないのです。何も受けないのです。ですか？神の愛も恵みも祝福も溢れることあるけど、約束に関しては何一つ受けないし、1ミリとしてないのです。でも、ヨルダン川を渡った後は、戦いに続く戦い、戦いに続く戦いですが、神の御声に従って、神の戦いをなすならば、勝利に続く勝利、勝利に続く勝利で、カナンの地が広がるのです。約束の場所がって歌いたくなりますよね。ね。まあ、自由になってきましたね。なんか変わってきました、流れが。で、皆さんね、わかります。占領が始まるのであります。これはね、皆さんね、私ね、これ、ね、イスラエルがヨルダン変わった時ね、これ、と思ったんですよね。はっきりこれ、いよいよ始まってまいります。で、そうでしょ？皆さんの教会にたくさん奇跡や証があるじゃないですか。でも、席が空いてるじゃないですか。 ね。奇跡しましたね。そうでしょ、ね。たくさん巡りも奇跡もあったけど、霊的なもリバイバルが始まって、これは間違いなくください。感謝と賛美を教えてもらったので。だけど、見える現実においてはまだ見てませんよね。これから見るのですよ。ほら、具体的に。これはね、なんかね、ちょっとね、違う、まさにセカンドステージですよね。私、第二ステージ行ったんですけどね、誰だったっけな、セカンドステージってですね、それからこっちの方がかっこいいと思って、それ変えました。なんか聞いててかっこいいなとか思ってですね、誰だったか忘れちゃいましたけど、セカンドステージね、ね、わかります？いや、始まるんですよ。で、皆さん、この、荒野で終わることは絶対にないのです。訓練のための訓練なんてないのです。わかります？訓練は、この、ヨルダン川渡って戦うための備えですよね。この時はね、その人たちが死んで、その次の世代が来ましたけども、我々はね、同じ人生の中でも起こるわけですね。で、そこで今日の御言葉に行きたいんですよね。ヨルダン川渡る前に、神様がヨシュアに向かって語った御言葉なんです、ここね。で、10月31日から来月の最終日から、イスラエルが始まりますので、この中の何人かは一緒にヨルダン川渡るでありましょうけどね、いよいよね、始まりますのでね、ちょこっと見ておきたいんですね。で、ヨシア記に戻ってください。ね。ヨシア記の一章に行きますと、一章の、まあ、一節は、まあ、死んだところで、二節からね、二節、三節、四節を今日見たいんですね。二節、ヨシアに神様が告げた言葉、私のしもべ、モーセは死んだってことなんです。一つ目ね。で、モーセっていうのは神が選ばれた民で、指導者で、まあ、おそらく最高の指導者と言っても過言じゃないですね。モーセね。これ、ヘブルではモーシェって言うんですね。モーシェって言うんですね。ね、で、この、モーセは、死んだっていうのは、モーセは否定したわけじゃない。モーセは最高の指導者だったんです。女から生まれたものの中で、モーセほど謙遜な人はなかったって聖書に書いてある。最高の褒め言葉ですよね。なんか、言われてみたいけど、逆は言われそうですね。彼ほど高ぶった人はいなかったとかってね。それなら簡単になりそうですけど、謙遜な人はなかった。こっち言われてみたいですよね。でもね、つまり、これは最高の褒め言葉ですよ。しかしそのモーセは死んだってのはモーセを否定したんじゃない。モーセは素晴らしい指導者だった。モーセは本当に素晴らしい神の器だった。だけど、モーセが、に私が向いていた使命、モーセを通してなそうとして働き、モーセの時は終わったんだって意味なんですよ。だからヨシアはあなたはモーセの真似をする必要はない。モーセに捕らえた必要はない。モーセの、導き、モーセは本当に神の器でしたかったけども、モーセの真似をする必要も、モーセの使命ももう終わったんだと。ヨシアには、あなたにはあなたの使命と導きがある。次の働きがあるんだって言ったんですよ。早口でした？これはないことね、皆さん、ちょっと脱線しますけどね、大事なところはちょっと脱線しますね、これね。モーセってのはですね、40歳まで、帝王学、エジプトの王室で最高の学問、帝王学ですね。つまり指導者としての最高の学問だったんです。で、その後殺人したばっかりにですね、これ殺人って失敗でしょ？ 10 回の振ることだから、失敗ですよね。罪と失敗の結果、荒野に行って40年なんですね。エジプトの学も受けてるから、エジプト人としては最悪ですね。羊飼いは最高の仕事、いい仕事ですけど、エジプト人にとっては最悪ですよね。で、こうなったんで、80歳になってから、ご存知のように、その後40年、80歳になってから、飯を受けて、荒野40年様なんですけども、面白いんですね、出エジプトした民は航海終わった後ですね、8日で行けたんですよ。カナンの地まで。8日でよかったんですね。ね、またかって顔してますよね。そういう時にですね、ニコッと笑ってくれると、牧会者なんですよ。で、またかっていう感じの人はですね、まあいいや。8日で行けたわけ、本当なら。それが不信仰だったばかり40年かかるわけですね。で、イスラエルのための失敗だって皆さん判断するでしょ。もちろん不信仰ですよ。でもね、ちゃんと神様はモーセをね、40年訓練した後40年あるのでやって、そしてわざわざモーセモーセって言って、ね、芝が燃え尽きないのでね、芝が全然燃え尽きないので、芝がしばらく経っても燃え尽きないから、モーセは行って呼び出せるわけでしょ。これ明らかにね、モーセの失敗も、イスラエルの不信仰も、全部神様は織り込み済みだったんです。これはっきりわかります。この40年荒野をさまようことは、神の計画の中にあったわけです。だからモーセをこんな80年もかけて、40年かけて訓練したわけでしょ。で、そのきっかけは殺人でしょ、罪でしょ。それも全部織り込み済みなんです。イスラエルの不信仰も全部織り込み済みなんです。ヨシアがやるってこと。いやね、ある方はですね、待ってください。罪は本気で神の前に悔やめないといけません。人ではなくて神の前に悔やめて、必要な場合は人の前にもちゃんと明らかにして恥をかいてください。ね、そうしないと解放されないことが多いですから。ね、必要な場合は。それで、何かというと、ありますか？で、失敗もあるわけですよ。あるいは人から受けた災い。 で、人から受けた話題ですね、いつまでも恨んでたりね、あれさえなければ、あいつさえなければ、と思ってるとですね、これはね、サタンの思うつぼなんです。罪悪を改めて、そういうことは徹底に感謝しますと、全部神は織り込み済みで、そのことを全部知っておられて、こういうふうに導いたわけですよ。これが分かってくるとね、あの人は自分に関しても人に関してもね、自由になれるんです。大丈夫だよって。神様は全部知っておられるんだからって。悔い改めたら、神は益にしてくれるって。感謝したら、益にしてくれるって。遠回り見る遠回りじゃない。じゃあそこに神の計画があるんだって、こう分かってくるんです。だってこれすごい人ですよ。40年、40年。80歳っておしまいって感じじゃないですか。おしまいから始まる人生。誰か本書いて。ね。いや、本当でしょ？しかも、イスラエルのために信仰にならないといけないんだけど、それも全部織り込み詰めなんですよ。ちょっと今日の説教とポイント違うけどね。でもこれすごく大事なことなんですよね。これが分かってくるとね、自分に対しても人に対してもね、解放されます。神様いるから大丈夫って。全部そのことも神の手の中で益になるってことなわけですね。で、話を戻りますが、それで、モーセ引き入れたわけじゃないですか。40年間なので。ね。ところが、そのモーセが死んだっていうのは何かっていうと、モーセの時は終わったんですよって。で、皆さんは別にですね、変わるわけではない。同じ人なんですけど、モーセからヨシアに、一人の人生の中で変わる時があるんですよ。だからヨシアがですね、モーセは素晴らしい人だった。ほんでそうなの。尊敬していた。それもいいことなの。でも、ヨシアがモーセのようにしようとしたら失敗したのであります。二章は一章とは違うのです。一章と一章ではありません。二章は違うのです。セカンドステージは。一番わかりやすいのはこれ。トラクト。秋元牧師は27年前、1984年4月1日、東京都国分寺市で開拓伝道をスタートします。第1回目の礼拝、私も行きました。ね、長門牧師はいつも誇っておりますけれども、私もおりましたけど、その時にですね、秋元牧師はそれまでいいですか？もうキャンパスクルセイドで散々個人伝道をし、個人伝道の先生までし、それから、あとは、いろんな開拓教会のお手伝いで、もうトラクト配布はもう散々してたんですね。東電やろうと思うわけですよね、27年前。ね、その時神様はストップしたわけです。で、どうもね、そこだけ聞いて、神に聞かずに、だから伝道しないっていう愚かな人がいますけど、そういうことないようにね。でも、それでやらなかったわけですよね。ところが今度はですね、神様が導いたことは何かって言ったらホームページとかインターネットですよ。21世紀はインターネット。あ、ちょっと脱線しますけどね、今日はね、時間がすごく余裕があるから安心して脱線してるんです。先月はパウル牧師が来たからちょっとあれだったんですけど、8月、日曜日はしなかったんですけど、7月のカリスマ聖会で、名古屋の方が来られましたよね。インターネット見てね。で、まあ、あんまり詳しく言えないんですけど、その後はっきり、パウロ聖会とか行ったり、いろいろ関わりができてるんですね。で、その前のカリスマ聖会の時には、福岡の方が来られましたよね。インターネットでね。で、今回は、インターネットで、佐賀の方が来たわけですね。これはですね、感動ですよね。インターネットです、やっぱり。見事ですよね。で、インターネットで言われていたんですね。で、第一ステージの時はこういったのはパウロ牧師は牧師の旅ごとに。皆さん、今はトラクトの時ではない。トラクトを1万枚巻くよりも、ホームページに1行毎日書きなさい。その方がはるかに力がある。で、本当にそうなんです。神様そう言ったからね。覚えてるでしょ、牧師が言ってた人。毎回言ってましたよね。毎回インターネットって。で、秋元牧師はご存知のように、昔電子辞書ってのが出た時に、ある人からもらってね、30分かけてやっと一人の名前と住所と入れて、プチッとしたら消えたわけです。これで一生懸命使ってた、そのうち電気が消えて壊れちゃったと思ってほっといたら、奥さんが、これ使っていいって言うから壊れてるよって言ったらですね、壊れてるよって言ったら分かったって言って、その人が電源入れてクチッと動いた。つまり、そういうのは大の苦手っていうか得意ではない。ね。今なんか iPad 持ってるらしいけど、使いこなせないみたいですね。なんかほっとしますよね。でも神様がインターネットと言ったからインターネットしたわけですよね。徹底的に。で、実際インターネットが大きく開かれたわけじゃないですか。で、牧師さんのためごとにトラクトではなくて、ホームページに字を書けって言ってたわけですよ。そうですよね。ところがそしたらですね、フォーエバー21の人がですね、頼んでいないのに。ね。商品券は都会の人にはいいけど、九州の人にはちょっとシビアな問題ですね。で、これ、送ってきてくださった4万枚も。ちょうど九州に秋元牧師が来てる時でした。小下牧師の子に乗って私が斜め後ろに座ったらね、で電話しててね、4万部、どんなトラクトとか言って、とか言ってですね、そんな大きいの、そりゃ相当なんかすごいトラクトじゃないかとか言ってね、で、チラッと私の見て、チラッと見て聞いたら、木原君九州で 一番大丈夫だよね。というわけですね。で明らかに困ったなって雰囲気でした。最初ね。ね。ところがですね、また4万5千かな、5万5千かなんか、全部で9万5千だから送ってくれって言ったの。で、久保田がすぐ入って言ってしまったもんだから、秋元僕じゃね、ちょっと待てって言ったら、言った後に神の方が感じたんですね。はっきりこれは主の手だって。でパウロ牧師とかね、神様言ったらね、108度方向変えれるんです。この柔らかさを持ってね、人に言われて180度方向変えちゃダメだよ。そしたらね、旧約聖書の預言者みたいになっちゃうから、ね。神に言われたら180度方向変えれる柔らかさが必要なんですよ。で神様って感じたの。それでですね、受け取ることもして、そうです。で、私発狂があったんです。一週目の時はね、見ててね、半分は御心だと思ってるけど、半分はなんとか裁かなきゃと思ってるなって分かったの。二週目の時はね、はっきり神の心を確信したんですね。だからね、あ、これはいよいよ働くって分かったんですね。面白いですね。秋元牧師はトラクター配布とか個人伝道ガンガンやろうってこう、心から思ってる時にストップって言ったのが第一章。第二章は神様の方から頼んでもないのに、これ一部急遽しますよ。こんなにトラクターばらまくのちょっと怖いですよ、なんかね。もったいない気がしてます、人間的にはね。でも神の方がこんないいもので、神がやるときはいいものですよね。いいものなんです。いいものを送ってくるわけですよね。おいでさ、やりなさいって言ったんだ。で、皆さんね、東京の教会の特徴はね、東京の教会は地域に縛られないんです。だから例えば、私は前にいたまばしキリスト教会っていうもの、目の前の人が違う、荻窪の方の教会に行っておりまして、荻窪の人がまばし教会に来ておりました。これは、アンティオキでも一緒です。アンティオキの近くに住んでる人はそこにもともといたんじゃなくて、日本中から導かれていった人たちが近くに住んでるだけで、もともとそこに住んでる人じゃない。で今、アンティオキは、今は高円寺ね、そのうち品川に移るでしょうが、高円寺で杉並区ってとこなんです。ね、ところがですね、そこから、いわゆる地元の人は来てない。別にそれは、ダメなんじゃなくて、東京はそういう教会なんです。ね。よく言えば、聖霊に導かれる教会。ちょっと悪い方をしたら、自分の好きな教会に行きたい教会。ね、悪い方をしたら、まあ、どっちだね、両方いるでしょうけど、そうなんですね。で、2時間ぐらいかけてやるのはね、別に、向こうでは別に取ったことないんです。通勤網が発達してるから、交通網がね。そこでね、トラクト巻くっていうのはね、ちょっと普通じゃね、愚かなんですよ。で東京は今トラクトいろんな変な、大体トラクト巻いてるのはろくなもんでないんですね。はっきり言って。なんていうか、あんまりろくなもんじゃないんですよ、はっきり。まあ、あんまり言いませんね。だから、トラクト配布はあんまり、あれなんです。ところが、神を言ってきてやったでしょ。一週目、高円寺に巻いたら高円寺から人が来たわけでしょ。二週目、杉並区に巻いたら杉並区から人が来たわけでしょ。で、私は東京に10年いましたから、まあ、たかが10年ですけど、ちょっとはどういうことを知ってますよね。まあ、それとそのまま大阪にいましたから、まあね、地方とはちょっと違うんですよ。東京で地元から人が来るっていうのはね、しかも、巻いた週にそこから来たんですよね。私、荒かしを聞いたときね、これはすごいと思ったんです。ちょっとおそらく皆さんよりちょっと意識が違うと思います。これは用いられるって。これは間違いなくも手があるって。で、秋元氏はすごく言ったん、神の手があるって。だからやらなきゃいけないってこう言ってたでしょ。これはね、第二、セカンドステージは全然違うんですよ。一の時は止めたのを神が方が、もうやりなさいって言ってきたわけですよね。あります?そして、いよいよ世界選挙も始まるわけでしょ。これ、ね、明らかに違うんですね。で、一の時はストップで言われたからね、最初はね、4万枚、キャラ君1万部頼むとか言ってね、なんだったけど、今度は違いますよね。実際巻き始めた。どこよりも最初に巻いてんじゃないですかね。で、今日アタックきつくなかったですか、皆さん。今日皆さんの手にトラクトが渡る日なのです。いや、これ小さいこと思わないでください。神に従うからね。エリコの城壁を回ると一緒ですからね。これ、ね、私最初ね、何なんだこれはと思ったんですけど、分かったですよね。あ、これは御心のポイントついてんだなと思って。でも、いいですね。来た人たちは虹を見たわけですね。だから見合ってきますね。いや、なんかね。で、あげないんですか?過去に縛られてたら進めないのですよ。全然導きが変わったわけですよ。わかるでしょ?導きは変わったのですよ。あれです。で、皆さんね、モーセは死んだんです。つまり、本当に素晴らしい器だった。ね、神が用いた器だった。でも、導きと神の働きは変わるとっていうことなんですよ。過去に捉えてはいけません。過去に縛られていてはいけません。否定する必要はありません。それは素晴らしかったんです。でも、過去に縛られてはいけないのです。それは本当に否定する人はない。でも、神がここから導かれるとき、全く違う新しいことが始まるとってことなんです。で過去に縛られている人はね、次の語りかけを受け入れないのです、しばしば。わかりますかね。だから、ね、それが一つ目ね。で、二つ目に行きます。二つ目はですね、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、 私がイスラエルの人々の跡地に行け。あなた方が足の根で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えていると。でここで、まず立て、スタンドですね。ヨルダン川を渡り、渡りっていうことなんていうの？渡るって。クロスオーバー。クロスオーバーっていうの？かっこいいな。クロスオーバー。なんかいいですね。いいと思いませんか？クロスオーバーっていうチーム作るといいかもしれないね。クロスオーバーよ。ヨルダン川を渡るとっていうチーム。クロスオーバー。なんかいい、かっこいい。なんかあんまりしらけてるね。やっぱり言葉の響きにすごく敏感なんですよね。ね。スタンドでしょ？立ち、渡り、クロスオーバー。そして、その次に、行けって、ゴーですよね。そして言ってることは、だから立って、渡って、行けって、そして、足の裏で踏むところだから踏まないといけないんですね。こう、足の裏で。足の裏で踏むって、よっしゃが踏まないといけないんです。よっしゃ、神様がやって、よっしゃってこう立ち上がって、行きますと踏めるわけです、自分で。でもそれをですね、他の人に踏んでもらうとですね、その人が占領するわけですよね。で自分の足で立ち上がって踏まないといけないんだ、これ。踏むためには行かないといけないんですよ。踏み出さないといけないんですね。二つ目のポイントはね、神の言葉に従って、踏み出さないためなんだ。で、これは、何度か私説教しましたけど、後悔とヨルダン川の決定的な違いがあるんです。後悔の時は、モーセたちが神に従っていって、こうなんか、後悔の前まで来ました。ね。そしたら、迷ってると思ったイスラエルの、エジプトの軍がガーッと後から追いかけてきて、で、前にエジプト軍、前に後悔、後ろにエジプト軍、絶対絶命になったわけです。で、イスラエルの民は後悔したわけです。ね。ところがですね、ダメですね、九州の人はまた行ってないってことだから、新しい人連れてきて皆さん、新しい人連れてきたら笑ってくれるからですね。だからこれはですね、新しい人連れてきてない結果ですよ。ね。新しい人なら、なかなか面白い牧師だと思ってるんですけど、そうでないとですね、また言ったら10年経っても変わらないのかってことになりますから、新しい人を連れてくればいいわけですね。ね。それで、ね。で、何やって後悔でしょ？で、その時、民は言ったんですけど、モーセは神に叫んだら、神様が、ね、杖を上げて手を上げろって言ったんです。手を上げたら後悔は割れたんです。でそこを渡ったわけですね。で、イスラエルが渡り終わった後、エジプトが来たら沈みますけども、何言ったかったら、分かれたわけですね。後悔が分かれたん。分かれてから踏み出したん。これ後悔なんです。エジプトなんですね。ただヨルダン川はそうじゃない。ヨルダン川は、今はちょろちょろですけど、当時は急流なんですよ、結構。流れが早い。そこに、祭司たち4人が神の箱を担いでるんで、神の箱って神の臨在を意味するんです。まあ、今で言えば賛美があるかもしれませんね。臨在だから。神の臨在を意味する、神の箱ってのは。その、祭司たちが神の臨在を意味する神の箱を持ったまま、いいですか？流れは急なんですよ。今のヨルダン川のイメージじゃないですからね。結構流れは急なんです。そんな深くはなかったと思います。その浅瀬のところに乗り上げただけだから。でも、そうですね。深いところにドボッと入ったら、やりますよね。だからまあ浅瀬でいいんですよ。でもとにかくこう意味があるのは、水の量じゃなくて踏み出したんですか？臨在を意味する神の箱を持って、ヨルダン川に足を踏み入れた時って書いてある。4人がちゃんと踏み入れて、臨在と、神の臨在とともに、ヨルダン川に足を入れたん。足を入れて踏んだ後に、ガーッとなったって書いてある。三章後で読んでください。吉明の三章後に書いてあります。三章四章後にね。つまり、足を踏み込んだ後にヨルダン川は割れたんですね。こっちは割れてから入ったん。ヨルダン川は踏み込んだ後に割れたん。これ決定に違うんです。神の言葉を信じて踏み出さないといけないんですよね。踏み出す時に働くんですね。こういうとこ皆さん覚えてください。で、さっきもインターネットの話とか賛美隊の話がありましたけども、賛美隊してませんが、賛美隊の話。賛美隊のことを言われたのはブリックホールですね。もしかしたら来年の人教成果はブリックホールになるかもしれませんね。2月5日が日曜日なので2月6日になると思うんですけど、2月6日になる場合は月曜日は平和会館も休みなんですね。で、ブリックホールの国際会議場のところしか空いてないですね。ちょっとどこになるか今検討中なんですけどもね。何かってあそこで賛美隊って言われたでしょ。で、踏み出したところから始まったわけですよね。踏み出したときは、パウロ6世はいつも言うように、中からじゃなくて、外から誰か器が来ると思ってたら、ギフトのはじめちゃんに憧れてる人結構多いんですね。でも私はね、過去を知ってるから憧れない。申し訳ないけどね、まあ、はじめとは仲がいいんですね。三越新聞の一番最初ずっと一緒にやってた仲間でね、彼は祈りの子だったんですよ。今は知りません。詳しいことはね。彼はすごく祈る子だったんで、祈りの子はいっぱい持ってたんですね。 すごくよくやってくれましたっていうね。だからよく知ってます。三越も初期の頃一緒だったからね。ですね。でも、その頃こんなことしてるって思わなかったですね。こんなことしてね。なんであの指輪って言いたくなりますよね。でも、これ面白いですよね。神様が言われた予言の、個人的に予言の言葉が与えられていて、賛美隊という言葉が群れに与えられて、教会が応答し、そして、茅野さんが応答し、うまい具合にその時彼らしかいなかったから、ね。そして、応答したわけでしょ。ほわしさらのことですよね。踏み出したんです。踏み出したんです。踏み出したから開いたんです。いや、変な言い方ですけどね、もし、初めは歌ってなかったらですね、未だにですね、ね、誰かが始めたいよとか言ったらですね、ひにゃっと笑ってですね、で誰もね、バカなこと言うなと思って、誰も相手にしてないと思いますよ、大真面目な話。いや、本人に確認してください。きっと本人に、そう思いますと言うと思います。踏み出したでしょ、言葉を信じて。踏み出したでしょ。すごく重要なことなんです。確認はしないといけません。見心がどうかのね。でもいいですか、今群れは、宣教と言われていますので。で、このトラクトはゲハの市から来ましたから、これは踏み出してください。インターネットも神様を用いると言ってますし、実際持ち上げてますので、踏み出してください。インターネットの音声化と映像化ができてないところ、そしてしかもキャンプに来なかったところ、悔い改めて、ちゃんとですね、音声化と映像化に対してですね、祈ってください。助けることは助けます。ね。それから、あと、ホームページが全然変わってないところ、真剣に主に祈ってね、変えていってほしいと思いますね。だって神様言ってることやることが大事なんですよ。踏み出さないといけないんですよ。で、私たちね、前も言いましたけど、1万アクセスを祈ってたんです、当初。ね、2000から3000しか1週間なかったから、1万アクセスってね、祈ってたんですね。で、1万アクセスと祈りながらいつも思ってた、いつかと思ってたんですね。いつかって5日じゃないですよ、サムデイね。いつかって思ったの。ところがね、あんまりインターネットをしっかり祈ってなかった頃はダメだったけど、本気にならなきゃいけないと思って、ちゃんとインターネット祈り会を開始したら、すぐですよね。1万アクセスを超えました。バーンって。で、この前ね、白馬の時ね、ちょっと8000いくつだったんです。怒りましたよね。8000かとか言って。その後1万1000ちょっとだったの。1万1000ちょっととか言ってですね。1万1000ではね、不満なんですね。なんでそんな少ないんだとかって言ってる自分にハッと気がつきました。これもうちょっと前考えられなかったですよね。1万1000で怒るなんてことは。1万1000、ハレリア、エリシャ、もし聞いて聞いてってこういう感じですよね。わかります?信仰の応答と踏み出しをすると神の手が動くんですね。彼らがヨルダン川に足を踏み入れたら、あのヨルダン川が割れちゃったんですよ、皆さん。で、皆さんの人生に後悔が割れるのはもう体験してると思いますけど、ヨルダン川が割れるのをこれから見るのです。踏み出して割れるってことね。これね、これが二つ目ね。で、三つ目に行きます。三つ目ね。三つ目。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンから、タイガユーフラテス、ヘテ人の伝道、および日のいる方の大海に至るまでである。書いてあるんですね。あ、そうだ。で、この四つ目は領域なんですけどね。ちょっと三つ目に入る前に二つ目、もう一つ、そうそう。言おうと思ったこと忘れちゃった。今回、桑岡牧師が癒されましたよね。で、この後ちゃんと、カルテとかいろんなものがついて、それね、ぜひね、証し集にしてほしいと思いますけども。で、断食の時に、キャンプに来るように示されたって言ったでしょ。ね。で、私もちらっとそれを聞いてたんで、キャンプの前にね、連絡したんですよね。今回の断食に来られますかって言ったら、来るつもりですっていう群れだったんです。で、もう一人牧師がいたんで、その牧師は白馬に行ってないんで、桑岡牧師もちょっと行けなかったので、で、もう一人別牧師がいて、長崎の人ね。で、長崎の牧師に、来られますかって聞いたんですね。行けるように祈っていますっていう感じだった。二人ともね。で、私はですね、メールの返信をしました。行けるように祈ってる限りは行けません。行くと決めてください。行くと決めて祈ってください。ね。踏み出すと決めて祈ってください。もう行くって決めて祈ってください。特に桑岡さんの場合ははっきり示されてましたしね。白馬も言ってませんから、これ行かないといけない。で、実はこの人が思ってたんです。お金がなかったら長崎教会は全部負担してあげようって。花からも、交通費も。もう最初はそう思ったんです。ただ神様にそれを言うなって言われたんですね。本人が踏み出してきてないときは助けなさいって言われたんですね。そしたらね、二人ともね、それでね、言ってきたからですね、行くと決めてくださいって。そして、求めてください。そうでないと来ませんよって。そしたらね、 はい、わかりました。行きます。と言ってメールが来まして、そのすぐ後ですよね、刑で判断されちゃったの、桑子牧師は。ただしね、交通費がなかったの。だから、すいません、バス代は後にしてくださいとか言ってきたからですね、あ、いいですよって言って、もうバス代もらうつもりなかったら、バスで行けなくなった人が車になったの。そしたら、桑岡さんの刑が必要になったわけですよ。だから、来ていただけなければいけなくなったわけです。東電ガソリンも、高速代も、お持ちいたします。車をお借りいたしますので。これ皆さんね、私はね、神の手を感じましたよね。いや、ここはやっぱ神様ってのは信じてたなと思いましたよね。で、面白いことに、電産家って決めてたんです。そしたら、私二日目の夜だと思ったけど、三日目の朝なんですね。三日目の朝ね、このなんか、靴置くところでこうやってこんなことしてましたよね。で、飲み山福牧師は、はぁってなったんですね。まあ女性だからちょっと考えないで大丈夫とか言いながらですね、まあ後でみんなで祈ろうと思ったんで、まあ、もう誰か祈ったからあれだったんですけどね、うわーと思ったんですね。で、妻と相談して、終わったらすぐ大村の病院にもう連れて行こうと直接妻が運転して決めてたんです。で、明石会の時に明石をされた後に、まあ祈ったわけです。流しがあったからね。そしたらですね、そこで潮を振りちゃったわけですよね。で、私はキャンプに来てなかったら、神は愛の方ですから別の形で癒された可能性は十分あると思っています。が、今回のような癒しは体験しなかったでしょう。まあ、それと本人が言うから、いるから言いにくいんですが、実はですね、桑川牧師ってですね、突っ張ってますけどね、超寂しがり屋なんです。本当に。ね、それとね、桑川牧師というのは開拓今やってるんですね。ね、そして誰もいなくなってしまった教会なので、今、開拓やってるんですよね。で、開拓をやった人しかわからないですね。普段はニコニコしていてもね、実は人になったらね、否定的な例がやってきましてですね、思うわけですよね。いつまで人が来ないなとかですね、お前は何をやってるんだとかですね、孤独になったり落ち込んだりもう大変になったりですね、もうなんかこう、こうなるわけですよ。これはね、体験、やった人しかわかりません。体験するんだけど、ちょっとね、そういう霊的な圧迫を。ね。だからね、今回ね、ただ癒されたんじゃなくて、彼女はキャンプに来て、長老二人の暗示を受け、全員の心からの熱い祈りを受けたのです。私はね、癒しとともにね、教会っていうか、身体の中の一部だっていうのを実感しただろうなと思ってるんですよ。おそらく。で、神様はあえてですね、直接ポンと癒すんじゃなくて、そうやって身体の中での癒しを体験させたのは、単に体が癒されたわけじゃないんですよ。彼女にとってこれはものすごく大きな励ましだったろうなと、私は勝手に思っています。でも図星でしょ？いや、おそらく。で皆さんね、キャンプ行きなかったらこう癒しは受けないんです。癒しはあったとしても、あ、神様やってくださった。でもやっぱり孤独だな。神様やってくださった。でも癒されたって、この後宣教を続くけど大丈夫かしらとかね。でも御体の中での癒しってのはね、単に癒しじゃないんですよ。大丈夫だって。教会と共に行けば大丈夫なんだって。これはね、頭じゃないんですよ。理由にこれが分かったらね、全然変わるんですよ。でも、来てなければ、ありえなかったの。来てなければ。あります。で、これね、ここなんです。一番感動したのはね、カナンちゃんの夫。うちは受けしてすみません。彼はミスターケンタッキーって人がいるんですね。ミスターケンタッキーがいるんですけど、この人はですね、奥さんと子供たちが来てたんですけど、全部彼はマクドナルドの大会があって日本一になったんですね。で、マレーシアに行けるんですよね。なのにですね、一週間行かなきゃいけなくて、一週間行くと。で、日曜日を挟むと。だからちょっとマレーシアの教会行けばいいじゃんって言ったんですけど、そしたらですね、練習があるんですって。そして大会なんです、一週間。だからいわゆる旅行じゃないんですね。それでね、一位になったのにですね、もう即座にその場で辞退したそうです。気持ちいいですね。日曜日は行けません。あ、日曜日は断ります。その後会社からどうやったか知りませんよ。今戦いなんかにあるかもしれませんが。で、一位になって帰ってきてですね、疲れ切ってるはずなのに、まっすぐキャンプに来ました。ためらうことなく。奥さんに電話してきたんですね。でね、奥さんに言ったらですね、あ、もう今から来てももう終わる、たとえ終わっても行くことに意味があるから、今から行くって来て、本当に終わった時に来たんです。さっきこんなことして写真載ってましたでしょ。あれだけ見てたらなんか最初からフル参加したみたいな。この野郎って感じですよね。でも私は思ってますよ。フル参加した人か、人以上に、人以上にとこういう声がある。人と同じ祝福を彼は受けたに決まってます。これね、本気で言ってんですよ。これが分かるか分からないかって、特に僕もしたポイントなんですよ。間違いなく受けてますね。そうでしょ？そしたらね、その瞬間、カナンちゃんの表情が変わってね、この野郎って感じでしたよね。ねえ、ねえ、でも ります？決めてるんですよ。神が言ったことにもう踏み出す。で、踏み出す人は身を見るのです。わかりますか？ヨシアキは占領なんです。出ていかないと勝てないのです。敵がいるので、そこに踏み込まないといけないんですね。ここがポイントなんですね、二つ目ね。言葉がないのに行けって言ってませんが、間違いないですね。言葉の確認はしましょう。言葉の確認と、もう一つは、群れ全体に語られていることは間違いなくもう、ね、踏み出してください。ただ、どこに配るかとかね、例えばトラクトだったら、どこに比べるとかね、どういうふうにやるかとかね、印鑑を押すのか貼るのかとかね、あるいは、どんなトラクトを組み合わせて送るか、教会紹介入れないといけないでしょ。それは各教会のことです。でも、これを用いて、組み込むっていうことは間違いなくもう、神は言ってます、そこまでは。その後のもうちょっと細かいことは聞いてください。長崎は平野町、ここね。あ、平和町。と平野町。一番最初配ったところ。その地域を徹底しやれって言われたの、9月に。で、普通なら、その地域なんて1日あったら負けよ、その気になれば。でも神はそう言わなかった。祈り込んで、ここにトラクトを入れて、一軒一軒、祈りながら、感謝しながら、信じながら、喜びながら巻いて、こう、パッて入れるんじゃなくて、できるだけ人と接触して、やりなさいってことを言われた。だから牧師にそれをやってもらいますね。これね、私ね、ワクワクしてるんです。これを通して来る人がいるし、これとは関係なくこれから来る人が出てきます。東京で起こったんですよ、皆さん。九州で起こらないわけないんですよ。ちなみにトラクトできたのは山本節子牧師昔。ね、山本節子牧師はですね、安っぽい私たちが作ったですね、お金がなかったから手書きで書いた御言葉と、下手な教会の地図と、どこで来たかったら、エホバの証人でも統一教会でもありませんということ一つを見て安心してきたそうです。で前から看板を見てて、あそこに教会あるなと思ってたら、ちょうどそのトラクトが来て、ね、看板って言うんですよね。それでちゃんとトラクトって言ってほしいんですけど、トラクトを見て、トラクトを見て安心して、エホバの証人でも統一教会でもないと安心して、前から見てた看板のところに来たんです。でも、トラクトが来てなければ、来るきっかけはなかったんですよ。このトラクトを見なくても、きっかけになる人はいくらでもいるんです。叫んでる人は。で、それ誰かが捨ててしまったそのトラクトを拾ってくる人いるんです。本当にいるんですね。でね、今トラクトは人間的に言うと確かに昔とは違ってそう持ち合えないんですが、神の手があるときは違います。100倍、1000倍、万倍になります。大げさじゃなくて。全然違います。神の手があるかないか。明らかに手がいるんですね。で、皆さんですね、踏み込んでください。いいですか？これは起こりますね。ね。それでもう一つね、さっき言いました。四節。あなた方の領土は、この荒野とレバノンから、タイがユーフラテス、ヘテシの伝道。で、こういう、久しぶりに長い説教でちょっと疲れるかもしれませんけど、すいませんね。最近いつも短かったから、時間がなくて。久しぶりに長い説教ですけど、休まる方は遠慮しないでゆっくり休んでくださっていいですからね。で、ここはイスラエル、大雑把ですけどね。今のイスラエルってこんな感じね。ね。で、こっちにレバノンがあって、シリアがあって、こっちにエジプトで、こっちにイランだっけ、イラクだっけありますよね。で、今のイスラエルは狭いんですけど、本来のイスラエルは、こう、どうだっけ、すいません、ここ大きいわけです。ものすごく脱破に書きますよ。ものすごく脱破ですよ。ね、本当はもうちょっときちんと書かないといけないね。で、大イスラエルはすごく大きいのに、今のイスラエルは狭い、小さいんです。ちょっと政治的なことは手でも横に置いてください。パレスチナもだから、そっちと横に置いて、今言った信仰の観点からね。いいですか？なぜそんな狭いかっていうとね、彼らの不信仰なんですよ。本来、もっとたくさんのものを神は与えようとしているのに、わずかなんだ。実際でもこれ、クリスチャンの姿を表すんです。神がイスラエルに与えたものは、レバノンから、タイがユーフラテス、エジプトの全土って書いてある。で、今は本当に小さい。クリスチャンも、救われたよかった。これ最高の祝福です、確かに。天に行けます。それだけで、もっと大きな神の祝福を個人にも教会にも、あらゆる面に与えようとしているのに、それを十分受けないでいるクリスチャンというのは、実は、結構たくさんいらっしゃるのであります。いやね、神様が占領と言った時にですね、小さく考えないでください。今まで堅くなで全く救われそうになかった人が救われてきます。ですか？で、ね、こう、遠くは楽でも近くは帰って無理ってことまででしょ？その近くがひっくり返ります。そしてもちろん遠くにも神はだ。だから、神が言われる領域いっぱいまでに広げないといけないんです。で、どんな証でもいいんですけれども、さっき言いましたインターネットですね、今私たちは祈ってますよね。神様に向かい合うと10万アクセスって祈ってますね、1週間で。で、最初の時100万アクセス、今祈っております。これ本気です。ね、で、神がなんかね、促してる感じがするんですね。で、やろうと思ってですね。で、皆さんね、ちょっと時代は変わるのです。で、ちょっとわかりやすいところでいきますね。 今、神様が教会を作れって言われた。で、まあ、九州で最もきついところはどうかわかります。まあ、長崎とはそれは別にして、宮崎と佐賀なんですね。宮崎と佐賀がこう霊的に最も厳しい位置なんですね。ね、他が楽だって言ってますよ、ここやらないようにね。それぞれの戦いがあるけど、霊的には、ね、客観的にきついわけですね。で、ここの二つは宮崎は3年ぐらい牧者が、ね、いろいろもありましたね。佐賀もきついのです。本当にきついんだからね。で、宮崎はですね、ここはね、インターネットでね、アンティオキのインターネットのお恵みを受けて敗れたんですけど、それだけじゃないんですよね。その後、どんどん人が来てて、3、4人で礼拝してたのがいきなり6人来て10人でおしまいじゃなくて、今、15人から19人の間で礼拝してますね。ね。で、インターネットはすぐ持ち上げてるんですけど、それだけじゃないですよね。宮崎全県に教会を作れってことも最初から言われたんです。それから、大分とのラインに教会ができるってことも最初から言われたんです。ね。で、教会形成の時だなって思ったんで、一言言ったの。そしたらいつも毎月で、必ず宮崎は成果してるんですけども、言ってきたんですね。もう一箇所しますってことでね。で、高鍋ね、奥さんのお父さんが買って伝道した高鍋に行ったわけです。鍋ってどうだったっけ？合ってる？合ってる？大丈夫？はい、高鍋ね、高鍋。ね。最近感じ上げない高鍋行ったんですね。ね。そこから始まってですね、私はね、7箇所、まあ、7箇所やれたらいいなと思ったらですね、毎月次の場所行ってくるんですよ、もうね。もうどんどんどんどん。で、7箇所目が延岡だったんです。延岡行ったらですね、その日はですね、アタックが強くてですね、着くはずのバスがですね、遅れて着いた。遅れたもんだから、南牧師と、門真がですね、私に連絡するけど、うまく私の携帯が電源切れてて繋がらなくて、彼らは教育会しすぎてですね、延岡駅前のバス停に着くのに、きっとこれはバスで来るから、駅前じゃなくて、インターだと思ってですね、慌てて迎えに行ってくれたん。そしたら私のバスが駅前に着いたん。だから、遅れて着いたのに誰もお迎えがいないわけですね。怒ったりしません。これはきっと何かがあるんだなと思って連絡をして、やっと連絡を取れたら、インターにいてですね、でも随分遅れて始まったんですよね。そしたらですね、延岡にですね、延岡にですね、若い青年が一人来てるんです。私の知り合いでも、南牧師の知り合いでも、教会の知り合いでもない。誰も知らない人が一人来てる。場所を間違えてるんですから、絶対いません。ほいで、誰よりも早く来てて、1時間以上お待ちになられているのであります。普通待ちますか？そして正解は、超特急正解。でカナン牧師はすごいですね。ちゃんとこういうの作ってですね、紙に。全部マジックで分かりやすいって書いてですね、今日は時間がないので、短くやりますかって、パパッと5分ぐらいでまとめました。申し訳ない。南君よりまとまってた。さーってやるわけですね。ほいでね、私にバトン渡されて、初めての人あるでしょ？賛美どうかなと思ったけど賛美をしてたんですね。そして、もうその人向けに説教したので、日曜日礼拝で説教した説教で、ものすごいアタックが強くて、わし、その説教どうしようかと思って、神がその説教しようって言うからですね、正直ですね、もう神様は言うからやりますけど、その日曜日にあった説教、これ、ものすごい教会できつかったの、そういう会がある。説教したのは私も思いましたよね。あって素晴らしい説教だろうって。それは自分じゃないから、本当に油そりがある。ほいでその子が食い入るように聞いて信じちゃいました。正解の時代は1時間ちょっとしかなかったんだ。はっきり救われたんですね。で、次の正解はいつですかって。次はいつやるんですかって。ね、それどこだったっけ、なんとかでも行きますと言ってましたよね。何を言いたかりますか、7番目で救われたんですね。で、私はそれでね、やった、ハレルヤって、また1番目に戻るかと思ったらですね、南の方で連絡してきたんですね。昨日はありがとうございました。次はここをやってくださいって、8番目。で、そのうちね、何番目か分からなくなってるの、彼。この前どこだったっけ？海老名。海老野ですね。海老野の人が来て、今度はご年配の主婦、救われました。もう止まりませんよ。わかります？洗礼していったんですよ。しかも、自分の能力のできる範囲ではなくて、神が言われるところまで。で、はっきり言いますけど、私より信仰ありました。私はまあ、最初はね、斎藤市から人来てるから斎藤市。高鍋はお父さんの関係あるし、勝ってあったから、なんて、ヒューガー。ね、そういうとこやった方がいいと思ったんですよね。押されたから押し返さなきゃいけないって。ね、で、延岡も見頃感じたからやったんですよね、7番目。で、ここまでよくやったって。まあ、さて、またもトップに戻ってとか思ってたんです。そしたら、次から次へ行く。いや、正直心配あってですね、こんなに広げていいのかって言いたくなった、肉では。 ところがね、そこで救いが起こってるんですよ、今。神の言われる領域まで足を踏み出さないといけないんです。で、佐賀もね、まあね、佐賀が戦ってくださってます。皆さん取り出してくださいね。佐賀の戦いは普通じゃないからね。ところが、思ったんですね、出さなきゃいけない。で、唐津教会っていうのが、確か、長戸部署の時からあったんだっけ。そうですよね。で、これちょっと、一応やってたけど、一応やってた感じだったから、やらなきゃいけないって示されたから、ね、で、やることになった。で、南牧師はお仕事がいろいろあって聞いたら、まあ、特にその今は、無知がないってことだから、まあ、小須田牧師を一緒にすることになったの、唐津はね。ね。で、神様に言われたんです。3箇所やれって言われたんですね。だから、トスに出したの。トスやるんですよねって、エリシャ牧師に言ったら、トスは前からですね、重荷があったとか言うんですよね。それは先に言ってほしかったんですけど、それでトスに行くことになったの。そしたらですね、神様、今りでしょって言うんですよね。今りですることだったんですね。で、やったんですよね。で、これが始まったらですね、今日、佐賀の人が、カリスマ聖火に来ておられます。偶然と思ってないでください。はっきり霊的な幻想が動いてるんですよ。偶然と思わないでください。これを偶然と思ってる人は分かって、神の働きを担いません。で、正しく。はっきり霊的な、私はね、佐賀から人が来たら勝ちだと思ってたんですね。佐賀から来たんですよ。わかります？神は恐ろしいほど真実でしょう。踏み出すのです。死が言われる領域まで。自分の方で狭めたり可能性を止めちゃいけないんです。死が言われる領域まで踏み出すのです。すると神の手が動き出すのですね。で、今度は大分なんですよね。ユーフィンが始まりますし、人は言ってくれてますしですね。つくみもやってますので、次は大分ですよね。楽しみですよね。こういうことないとワクワクしてきますよね。で、皆さん、わかりますかね。これね、神が言われる領域まで占領しなきゃいけないんです。で、その時に、自分の手の中にあるものや、自分の可能性や、過去、今までのことに縛られると踏み出せないのです。いや、でもな、宮崎の今までの牧師もみんな素晴らしかったけど、なんかいろいろあったからな、とか思ってたらダメなんですよ。神が言ったか言わなかったかなんですよ。本当に死が導いたかどうかそこだけなんです。それは吟味してくださいね。それが確認できたら、その死が言われる領域まで踏み出すんですよね。あれでしょうかね。で、私は今ね、このトラクトは平野と山ちゃんですけど、まあ、九州みんなに回るから最初はね、うわ、たくさんと思ったけど、今は少ないと思ってるんですが、長崎市全戸、トラクト配布しようと思ってるんです。だからトラクト配布ってよりも、歩かなきゃいけないと思ってるんです。そして、本当に選挙一人一人に引くっていうね。もちろん海外選挙をします。ガンガンやりますよ。だけど、同時にこの地もしなきゃいけないと思ってますね。で、死が言われる領域にまで踏み出すってことね。どうぞ皆さん、それをね、覚えておいていただきたいと思います。でね、話を一番最初に戻します。ヨルダン川を渡ります。今年は九州からバス一台で行きましょう。いや、私は変な言い方ですけど、今30万来ても40万来ても、イスラエルに行けません。指定献金じゃないと。もうすぐに右から左に出ていくものは、50万来たって無理ですね。もう右から左、スーッとね、支払いが待っておりますので、イスラエルには行けませんが、だから今回正直エジプトイスラエルって言ってね、まあ、毎年行ってましたので行けたらいいなし、行きたいなと思ったけど、なんかまあ、行ければいいなと思ってたんですね。ただね、このヨルダンイスラエルって聞いた瞬間ですね、さっき言いましたようにね、行きたいじゃなくてね、行かないといけないって。この後の働きのために、行って今のちょろちょろの川をね、こうやって渡れる川です。でもいや、そういうことが意味はね、わかります。霊的な意味はものすごく深いんですよ。だってユーフラテス川まで行った時に、秋元牧師と、どこだとかって言うと、秋元牧師が、ここだとか言って、二人、こうね、みんなで行った人たちでこうギリギリまで行ってですね、ここがギリギリとか言って、これじゃいけないとか言って、そこまで行って賛美したんですよね。人はバカと思うでしょうけど、私たちは本気だったんです。ああいうとこ大好きですね。ああいうとこ大好き。なんかすごく私嬉しい、ああいうの。ね。人にバカと思われても関係ない。もうこれ以上いけない、ギリギリまで行って、私は神様を賛美したんです。神のよりも全部もらうぞっていうね、ここ本気でやったんですよね。神は忘れていません。我々は受けます。わかりますか？だから皆さんですね、このヨルダン川をね、渡りたいですよね。まあ、1秒です。2、3秒で済みますが、しかし、すごく意味があることですよね。いや、ね、これはね、祈って求めてみてください。それで、行っても行かなくても、群れが渡りますので、占領が始まります。そしてこれは群れだけで、あなたの人生にも始まります。私は身体の一部なので。約束されていて何も起こってなかった人、何も変わってなかった人。いいですか？もう一遍言います。アラの時には何も約束は 何一つ動かなかったんです。でもカナンの占領が始まったら次々成就したんです。今まで何も起こらなかった、何年も何十年も変わらなかった、もう無理よって自分のことを思ったり、ある人のことに対して何十年も変わらなかったのに変わりっこないじゃないって、そんな風に思わないでください。ですか、アラノからカナン占領に変わった時に全くイスラエルは違う歴史を書き始めるのであります。で今そういうところに来てるんですね。いい時に来ましたね。ね、神の導きですよね。ね、きっと今までいろんな戦いがあったんでしょうけどね、神様知っておられて、いい時に来ましたね。祝福されますよ。あのですね、ここね、これから個人においてもそれが始まるんですよね。それをどうぞね、覚えておいてあげたいと思います。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。あなたはこの宗教クリスチャンセンターが84年から始まって今での歩み、長崎教会88年から始まった九州での働きの歩み、またお一人お一人の人生における、この人生としての歩み、また人生を捧げた方は献身者としての歩みがあったと思います。あなたはいつも愛の方で、いつも感謝と賛美を通して奇跡と恵みをくださいました。またあなたはいつも恵みを持って私たちを憐れみ、本当に十分な祝福と愛を示してくださいました。でもリバイバルということに関しては間違いなく霊的には始まっておりますが、見える形でもまだ十分は見ておりませんし、一人一人の約束に関しても、最も大切な、最も重要な約束に関しては、まだ成就を見てない方がたくさんいらっしゃると思います。でもこれから具体的に、今まで何も変わらなかった、何も動かなかったことが、これから具体的に始まり動き出すことを本当にありがとうございます。神様、どうぞ私たちが霊の目を覚まし、神の言葉をいただいて、過去から解放されて、前に向かって神の言葉を信じて踏み出していけれる。死が言われる領域にいっぱいにまで踏み出していけれるように、そして神様の用意したら全てを受けていくことができるように、豊かな御手を持って導いてくださることをお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。短く祈りたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めの祈りをしたいというふうに思います。一人一人主の前にですね、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願いを神様に出してください。自分のことでも、家族や友人の方のことでも結構です。また健康のことか不良、どんなことでも構いません。主の前にあなたの心の願いを素直に大胆に祈ってほしいと思います。その願いと求めに主は答えられます。天の父